慈愛深き天の神様、尊い主イエスキリストの皆によってここに集められて、神様、今日もあなたを礼拝できる恵みを感謝します。聖霊様がこの街道いっぱいに臨在してくださり、私たちを慰め、励まし、強め、立ち上がらせてくださる聖霊様を心から感謝いたします。神様、どうぞ今日も沖縄中の島々に至るまでのすべての教会の礼拝を、日本のまたすべての教会のうちにあなたが望んで豊かな礼拝を下げることができるようにお導きください。また先週は中国の宣教の証を聞きました。今中国では非常に、新しいリーダーのもとに、教会も神様制約されたり迫害を受けたりしているような状況であることを聞きましたが、どうぞ神様、あの中国の地においても本当に神様を自由に礼拝できるような、そういう時を来たらしてくださるようにお祈りをいたします。この時間のすべてを主イエスキリストの皆に委ねお祈りいたします。アメン。はい、それでは、聖書をご一緒に開いてまいりましょう。ヨハネの福音書第14章、14章の16節と17節、短いですから私がお読みいたします。ヨハネの福音書第14章、よろしいでしょうか。ヨハネ第14章の16節、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主はいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることはできません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におり、またあなた方のうちにおられるのです。はい、そこまでいたします。今日は先週からペンテコステのメッセージをしておりますけれども、今日もここからご一緒に見ていきたいと思います。先週の、先週 の、 去っていくことは、イエス様がこの地上を去っていくことは、それはあなた方にとって益となると言われた、そのことを先週は第1回目で見てまいりました。イエス様が去っていくこと、この地上から去っていくことはどうしてこの益になるのかということをですね、今日はこのことを具体的にその、見ていきたいと思います。あるこの仏教のですね、学者が、大学の教授がですね、どうしてもキリスト教の中の聖霊についてどうしても理解できないという、まあ、そういうことを言われた方がおられたそうです。聖霊は分からない、なぜ分からないかというと、コリントの手紙の中には、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできないと書いています。だから聖霊によらなかったらば、どんなにその知的に聖書を理解してもですね、聖霊によらなければイエスを主であるということはできないということです。ある人がですね、この聖霊について、聖霊はホーリースピリットというのが、大方、聖書の中に書いてある、英語の聖書の中に書いてありますけれども、この間この、英語の聖書をですたくさん調べてみたんです。26訳があるこの聖書をですね、アメリカから、買ってきたんですが、大変重たくて、どうしようかと思うぐらいのその聖書です。その中にですね、聖霊のことをホーリーゴーストというふうに書いてあります。である人がですね、あんまり聖書がわからない時代にこの通訳したそうですが、このホーリーゴースト、聖なる幽霊とこういうふうに訳したそうです。ですからそれぐらいこの聖霊についてはですね、非常に難しいことだと思いますけれども、 この私たちにとって益であるとこの先週そのことを見てまいりました。16章の7節の中に、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わせて、これが先週のヨハネ16章の7節の言葉でした。この今日ですね、私たちはイエスの代わりに聖霊というのはどのように私たちにとって益なのかということを3つの面からそこを見ていきたいと思うんです。益になる、先週はこの16章の7節の中で、私が去っていくことはあなた方にとって益です、イエス様はこの地上から去っていくことはあなた方にとって益ですというこの言葉ですね。益である、一つはこの先ほど読んだこのヨハネ福音書の14章の中にですね、それは真理の御霊ですと17節、この方は真理の御霊ですという、聖霊とはどういう方かというと、それは真理の御霊ですということです。しかもそれはあらゆる真理に導いていくくださるお方であると。真理の御霊というのはですね、これは決してこの高度な、この哲学的なそういう真理も入っているんですが、それ以上にこの真理の御霊とイエス様が言ったときにはですね、それは私たちが生きていくための真理というふうに見ることができると思います。聖霊が真理のであるということは、私たちはこのことを知らないとですね、どう人生を歩んでいたらいいかということがわからなくなることがしばしば起こってまいります。パスカルという有名な数学者ですね、彼は非常に敬虔なまたクリスチャンであった、パスカルの定義というものを発明した人でもあるんです。そのパスカルがですね、人間の心の中にはね、空洞があって、その空洞は神様でなければ満たすことができないというふうに彼は語っています。神様でなければ人間の中にある空洞は満たされない。で、彼は後にこの神様に会ってイエス様を信じて、そしてこの飛び上がるぐらいその喜びを感じたというのが彼のこの宗教信仰体験のことが書いてありますけれども、登山家のですね、野口健という人がおります。皆さんもよく、知っていると思いますが、エベレストのゴミを回収したりするようなそういう方ですね。この野口健がですね、なぜ自分が山に登り続けるのか、一つ確かなことは、私の中に常に乾いた穴がある、その穴を埋めようとして自分を抑えることはできない。その穴を埋めるために私は山に登っているのであると。私のそれが活動であり人生だと思う自分自身を突き詰めると、こういうふうにしか生きていくことはできない。だから山に登らなかった自分の心の穴は埋めることはできないと。これはパスカルの心の空洞と穴を埋めるための登山であるということによく共通していることと思います。真理を持ってないと私の心の中の空洞は埋めることはできない。ゲーテという若きエルテの悩みというその本がありました。私もこの若きエルテの悩みをですね、高校生の時に読んだ経験があって、なかなかその忘れられない。このゲーテがですね、文学は私にとって大変楽しい道連れであったと。文学は道連れであった。だけども、道案内ではなかったということを彼は死ぬ1年前にそのことを語ったそうです。文学は道楽である。楽しい。しかしその文学は私の人生の道案内者ではなかったと。ヨハネの福音書の中でイエス様は、私が道であり真理であり命である、 私を通らなければ誰も父の身元に来ることはできないと言われました。私が道であり真理命であると、まあ、よく日本人の宗教家の中にですね、踏み分ける道は多けれど同じ高嶺の月を見るからという、その富士山に登っていく方法はいくつかあるけれども、結局は最後には同じ月を見るんじゃないかと。だからどの宗教でも同じというのが、この日本人の宗教家の中にあるんですが。しかし、イエス様は、私が唯一の、唯一の救い、それは他にはない。私が生きるときですね、人生の問題に直面したときに、この先、行き止まってしまったらどうなんでしょうか。後に帰れない、後ろに戻れない、先に行けないという、こういう経験が私の人生の中にあると思います。トルストイという人もですね、自分の中に穴があると。その穴は埋まらない。科学や哲学の中にその答えを見つけようとした。また物質的な豊かさの中にそれを見つけようとしたけれども、自分はどこから来て、どこへ向かっているのか、自分は誰なのか、人生とは何なのかということをトルストイも非常に悩んだそうです。で、ロシアの農民がキリスト教の信仰を通して、自分の疑問に対する答えを得ているということを知って、まあ、彼を尋ねるんです。そして、キリストを通して、その彼の疑問の答えを見つけることができるということに気づいたそうです。私は真理であると言える人は、この世界の人の中でですね、イエス様以外で誰もいないんです。もし仮にそういうことを言う人がいたら、まあその人は早く病院行った方がいいかと、そういうふうになるんですね。イエス様だけが私が真理であり、命である、道であるということができる。それは何千年の歴史の中で、ただそういうことが言えた人はイエス様以外ないんです。聖霊というのはまた同時に真理であるということは、また同時にこの聖なる教師であるということも言えると思います。14章の26節をどうぞご覧ください。じゃあ、徳地兄弟そこ読んでくれる？14章の26節。ヨハネの14章26節です。ここに助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こせるから。この中に聖霊はまさに偉大なる教師であるということがわかります。イエス様が教えたことを思い出してくださるという、このことです。まあ、よく言われることに、キリスト教は教えではないということですね。それは、キリストご自身であるということです。私たちの先生である。また教師である。で、私たちを導いてくださる。ローマ書の8章の中にですね、私たちがどう祈ったらいいかわからない。どう生きたらいいかわからないときに、聖霊ご自身も御霊ご自身も私と同じように取りなしをしてくださる、同じように悩んでくださるというのが、聖書の中に、ローマ書の中にそのことを書いてあります。私たちが行き詰まってどう先進めばいいのかということがわからない、そういう時に御霊も聖霊ご自身も私と共に埋めいてくださるということです。だからそういう時聖霊に任せることが大事ですね。そのある沖縄に来た、本土から来た先生がおられて、でその先生がですね、かつてこういう証をされたんです。内地で本土でも素晴らしいこの牧会をされていた、まあ、教会もできたばっかりでですね、しかし教団本部から沖縄に転勤を命じられたそうです。 本人としては教会も作ってやれやれと思っている時ですね、本部から沖縄に行きなさい、で非常に悩み苦闘して、まあ、できればそのずっと沖縄にいたいと思ったんですが、しかしその本部の命令はですね、動かない。でそのこの先生がですね、聖書を読んでいると人気の中で御言葉に従った、南に下れ、今はその地は荒れていると、このガザのことを書いて、ガザは今は荒れている。でこの言葉によってこの牧師はですね、本土から沖縄にやってこられたんです。南に下れっていう言葉を一言でも読んでいて、そのことを確信して来ることができた。人間的に言うならば、いやそんなことしたくないっていうのはこれ普通だと思います。しかし南に下れ、今はガザは荒れ果てている。エチオピアの高官が、首都行の中に出てくるところの高官が、女王の全財産を管理しているこの男の人がですね、聖書を読んでいた。イザヤ書を読んでいるけど、その意味がわからない。そこに、ピリポが使わされるんです。そして、聖霊は何と言ったかというと、あの馬車と一緒に並んでいきなさいということを、このピリポに語るんです。でそのピリポはその言葉に従ってこのエチオピアの高官のもとに行くんです。まあ、エチオピアって国はアフリカですけども、そういう、関係でですね、一応クリスチャンの多いところだと言われています。あの馬車に並んで行きなさいという言葉に従ってですね、彼は行って、この聖書の意味は何ですかということを知ったときに、彼は即座でそこでバプテスマを受けるんです。洗礼を受けるんです。私たちの人生の中にもですね、御霊が下っていきなさいとか、あの場所と並んでいきなさいという声を聞かせてくださるんです。これは聖霊は真理のお方ですから、この真理のお方に従っていけば私たちは正しく導かれていくということ。御霊は真理である。真理として私たちに働きかけてくださるお方です。この16章の14節に13節、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべてを語り、これから起ころうとすることをあなた方に伝えてくださいます。真理の御霊が来るときに、あなた方をすべての真理に導いてください。私がどう生きたらいいか、どうすんだらいいかということを、この御霊ご自身が、そのことを示してくださる。だから、御霊は、聖霊は、第一にこの真理の御霊であると。第二番目にこの御霊はどういう働きをするかというと、先週学んだ14章の中のですね、この16節。14章の16節。そしてイエスの、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主を送ってくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。もう一人の助け主という言葉が出てくるんです。英語の聖書はですね、非常にたくさん聖書の訳があってですね、訳の多さに大変私も、さすがにアメリカの文化だなと思うんですけど、これ調べたらですね、真理ということについて、これは助け主というのは同じですね。これはアナザヘルパーと書いてあります。もう一つはカウンセラーという言葉も聖霊について説明される。聖霊はカウンセラーである。もう一つはAnother to befriend you. この befriend という言葉はですね、普通の英語の辞書を調べたら befriend 出てこないんです。で、これは、コンサイスという、私が高校とかずっと使っているこのコンサイスはですね、非常に優秀な辞典で、このコンサイスを開くと befriend というのが出てくるんです。普通の、英語の辞書には和英に出てこないんです。
で、この be friend というのはちょっと後で説明しますけど、この言葉も聖霊なんです。で、聖霊は私たちのそばにスタンドバイユー、あなたのそばに立っていますよ。もう一つは to stay with you forever、 いつまでもあなたのところにとどまっていますよ。そしてもう一つよく言われることにですね、聖霊は another advocate、 いいレジナー advocate という、これ英語の辞書を開くと、そのアドバケイトは発音によく注意しなさいと説明書いてるんです。このアドバケイト、アナザーアドバケイトというのは、それは弁護士という、そういう意味がある。聖霊は弁護士でもある。聖霊は私のそばに立っている方、聖霊はカウンセラーでもヘルパーでもある。そのような役がついている。だから、私が去ることはあなた方にとって益であるという、その益はどういうことかという今の言葉の一つ説明です。ギリシャ時代にですね、弁護士という意味をこのアドバケイトという言葉を持っていた。法廷で用いられる裁判官の前に被告の側に立って弁護する人、まあこれが弁護士だ。聖霊は私たちの弁護士であるということです。ヨハネの福音書の8章の中にですね、会員の現場で捕まえられたこの女の人が群衆の前に引き出されて、それでパリサイ人がこの女の人を裁いていくんです。たった一人だけ、イエス様一人だけがこの女の味方になって、そして地面に何か書いていた。何を書いたか分かりませんが書いていた。イエス様があなた方の中で罪のない人はこの女に石を投げなさいと言われた。そうすると年寄りから一人一人そこは離れていった。長く人生生きてくると自分の罪が思い出されて、年寄りから初めてそこを去ったというのは大変興味深い表現だと思いますけれども、そのたった一人だけその罪を認め見ようとしない人が世界にいたと。これがカトリックのある学者はですね、それが愛であると。すべての人の目がそこに注がれているときに、この罪を見ないとする一人のイエス・キリストがおられた。それでこのイエス・キリストはですね、女の人、あなたを裁く者はいないのかと言って、女の人をもうこれから罪を犯さないようにと励まして、女と別れた。まさに女の味方になったお方。またサマリアの女はどうでしょうか。6人の人と結婚して誰も彼女の共になる人はいなかった。しかしイエス様は蔑まれているその人の寄り添って、で彼女を支えた。まあ欧米でこの尊敬される仕事についてですね、教会史の中央研修があって、東京の赤レンガのですね、法務省の、分室にあるホールで、今から10年ほど前にその研修会に出ました。教会史は無給の国家公務員なんです。私は国家公務員ですが、お金が入らないんです。その研修会でですね、横須賀青少年会館の館長だった安倍さんという方がね、講演をされたんです。私が感心したのは、その内容もさることながらですね、講演の時間で90分、何の原稿も見ずにずっとこのね、素晴らしい判例書をされていました。渡辺和子という人もね、教会史の、九州の教会史の総会の講師で、彼女も話をされたんですが、その方も90分ずっと座ったまま、その原稿も見ずにね、お話をされて、非常に感心しました。その、安倍官庁がですね、言ったことの中に、欧米で尊敬されている仕事は、弁護士と医者と牧師である。その講演の中で、なぜかというと、彼らの職業の人はいずれも弱い者の立場に使える仕事だから尊敬されるのである。 そういう話をされたんです。弁護士は弱い人、その立場に立って弁護する。これが聖霊は、アドボケイトと言われるこの英語の弁護士というのはそういう意味で、いつも私たちの弱いところに立ってくださるお方。なんか偉い、自分が一度も失敗したことのないようなそういう弁護士じゃなくて、むしろそういう一番下に立って支える。それがこの弁護士としての、聖霊であるということですね。最後にもう一つこの聖霊っていうのはよく言われるのはですね、カウンセラーというふうに言われるんです。カウンセラーは心を打ち明ける、そういう信頼できる関係がカウンセラーの関係です。カウンセラーがその問題を誰かに伝えて、あの人はこういう問題を持っていましたというふうにですね、伝えていくとするならば、このカウンセラーは失格です。秘密を守らなきゃいけない。で、このカウンセラーは先ほど言ったようにですね、私のそばに、スタンドバイユー、私たちのそばに立ってくれる。それがカウンセラーである。で、そのカウンセラーは、ずっとあなたのうちに留まるんですよっていう、これがカウンセラーのもう一つの面。で、もう一つ先に言いました、そのビフレンドという。このビフレンドというのはですね、これどういうことか事情を調べるとね、扶養する子。あるいはまた、肩を持つとか、世話するというような、そういう意味のビフレンドという。聖霊は、私たちの肩を持ってくれるお方ですよ。どんなに私たちが非難されても、この聖霊なる神様は私たちの肩を持ってくれる。聖霊様だけが心置きなく隠すことなく私たちが話すことをできるお方が、これが聖霊ご自身であるということです。カウンセラーというのはそういうものであるということですね。カウンセラーの務めは聞く務めに関す徹底していく、聞くことを務めにするというのがカウンセラーの大事な働きです。だから本当のカウンセラーはですね、この相談者の話に耳を傾けることである。私クリスチャンがよく往々にして間違うのはですね、なんか人に証しをするときね、それは一方的にこっちから話をすることがなんかいかにもこのイエス様のことを伝えると思いがちなんですが、そうではない。8割方は話されてもらって、私が聞く側は2割しか聞いてはいけない。だから話す務めじゃないと、聞く側が私たちであるということですね。ポール・トリエというスイスかドイツのですね、有名なクリスチャンの世界的な有名な先生がおりました。この日本語にもたくさんの翻訳がされていますけれども、このポール・トリエがですね、ちょっとその本が目当たらなかったので、詳しくは説明できないんですけれども、このポール・トニーがですね、ある時奥さんからね、あなたは私の医者であり、牧師であり、心理学者であるけど、私の夫ではないということをね、妻から言われるんです。いろいろことを私に教えたけど、あなたは私の夫ではないっていう言葉でした。これに衝撃を受けてですね、自分がなんとこの上からの目線で、夫を教えることに一生懸命だったかということに気づいてね、その後ね、ポール・トリエは、調剤師になったと書いてある。調剤って、調は聞く、罪。聞くことを罪のように、調剤師のように妻のことを聞いた。それから夫婦の関係は非常に素晴らしくなって、私たちはしばし二人で外出するようになった。一方的に話すのでは本当の意味で聞いてないということです。ボンフェファーという人もことも時々お話の中にあります。ドイツのですね、戦争に反対した。そして戦争が負ける2日前に彼は殺害されたんですけども、二十何歳かで彼の書いた本が世界的なベストセラーになった。もし彼が生きていたら、 ドイツに大きな影響を与えたであろうボンフェッファーの言葉の中にですね、人が他の人に応じる第一の務めは、奉仕は他の人の言葉に耳を傾けることである。神の愛は我々が神の言葉を聞くことから始まるように、兄弟への愛の始まりは我々が兄弟の言葉を聞くことを学ぶことである。ボペーパーは聞く、愛するということは兄弟の言葉を聞くことである、徹底的に聞くことである。私もいつかですね、多分 5,6 年前と思いますけど、羽田から帰ろうと時に、空港のですね、出発ロビーで待っていたら、その方とお会いしました。空港のロビーで話して、で帰りは席は別々だったんですが、ちょうど空いていて、私の隣にその人が移動してきたんです。そして精神的な治療を受けていたので、その時は躁の状態だったと。で、躁の状態になるとですね、一方的に喋るんです。人の話聞かない。私はロビーから空港の飛行機の2時間半ぐらい、3時間ぐらいですね、この人の話を一方的に聞かされたんです。もう帰ってきたくたくさんになってね、なんかアメリカに飛んで8時間ぐらい飛んだぐらいの疲れを覚えたんです。彼から逃れた時に私はトイレに行った、その時間だけあ、ほっとした。だからそれぐらいね、人の話を聞かないで喋られている人はね、私たちはね、友達になりたくないですよ。カウンセリングは心を聞くことである。私たちもやもすると、なんか一生懸命に神様の愛を伝えようとして、相手の気持ちを知らないで8割方喋っている。これではね、イエス様の愛は伝わらない、相手の言うことで。私は人間関係でもですね、初めての人とか、あるいはその人の持っているものを聞くことによって、たくさんその人から学ぶことができるんです。せっかくもったいないなと思うんです。成長して実を結ぶ種というのはどういう種かと、イエス様がですね、四つの種の話をしました。マタイの中に書いてありますが、一つは道端に落ちた種があったと。その道端の種はですね、聞く耳をないで、聞いたけどその種をね、捨ててしまった。鳥が来て食べてしまった。二番目の種は石の上にちょっとだけ土がかぶあって、ちょっとだけ伸びたけど、太陽が昇ってその石地の種はすぐに枯れてしまった。少しは関心があった。しかし、聞き続けることはなかったと。それで三番目の種は、枯れはしないけど、根がないので枯れてしまった。このいろいろの思い煩いのもので、この人は、この世の心遣いで実を結ばなかった、その聞かなかった。真に世の中のこと、あれこれこれこれやってる間に、真に神様の言葉を聞かないために、枯れはしないけど実を結ばなかった実であると。で、最後の4番目の種はですね、良い地に落ちた種はどういうことかと、御言葉を聞いて悟る人のことであると。私たちは悟る人、神様の御言葉を聞く人、聖霊に静かに聞くこと、これはディボーションを通してこのことを聞いていくことの第一歩です。ローマ書の中には、聞くことはキリストの言葉から来るのである。聞くことはキリストの言葉、私たちが聖書を読んで、あるいはディボーションして祈ることは、神様の言葉を聞くことから始めていかないといけない。神様の言葉を聞かないで、世の中の煩いの言葉を聞いていくと、その問題の解決はできていかないんです。聖霊は私たちの身近な存在です。ある方は、聖霊というのは、私たちの息遣いよりも、私たちの手足よりもそばにいるって方。 私の息遣いよりももっとそばにいるお方が聖霊ご自身である。手足よりももっとそばにいる方である。ジョン・ウェスリーという人が晩年にですね、先生の生涯の中で一番何が素晴らしかったんですかと聞かれたときに、この人が私と一緒にいたことです。 The best of all is God is with us。 神様が私たちと共にいるということが一番私の人生の中で素晴らしいことでした。まあ、先週私は、その進学校の話をしましたね、貧しかったこと、それは大変問題じゃない、大した問題じゃないんです。しかしこの神様が、あの歌のようにですね、神様が共にいたということが、私は振り返ってみて自分の人生の中で神が決して見捨てなかったということが嬉しいんだ。だからあの聖歌を歌うときですね、いつも心の中に涙が出てくるのは、神様はいつも共にいたと、見捨てたことはなかったということが、大事な重要な点でしたが、貧しくて泣いたというふうに思う方が言ったら、どうぞそれを訂正してください。神様は共にいた。ウェスレーは先生の生涯の中で何が一番大だったか、神様が共にいた、一度も私を見捨てたことはなかった、これが大事なこと。だから聖霊というのはお方はですね、そのように私たちのそばにいつもいてくださるお方なんだ、これがあなたとの益となるものなんだということを覚えてですね、私の息遣いよりももっと、手足よりももっと身近な存在が、これが聖霊ご自身である。だから益になる、私が去ることはあなた方にとって益であると言われた、その益は何かというと、具体的に今、そのことをですね、皆さんと一緒に学びました。聖霊は真理の御霊です。私が行き詰まるようなそういう時にも、聖霊は真理の御霊ですから、こういうふうに導き、また聖霊は私たちのですね、有名な弁護人として、弁護士として私の悩みや問題を解決する、そして私たちの偉大なカウンセラーであると覚えてですね、そのことを覚えて賛美してお祈りしていきましょう。それでは世界中を、じゃあこの賛美をして、あのご一緒にお祈りをしたいと思います。世界中